よっしゃのホットなインターネットラジオあちぃのけい
くまら
よんーのえーいってことで、DJ 太郎です。皆さん本当にご無沙汰しております。実はね、冒頭でも言いました、今回ね425回目なんですよね。サイト上ではねちょっと更新止まってたんですけどね、あるちょっと場所からね、あの放送の方はちょっとずっと続いてまして、まあ今回ね、この機会でね、また改めて、こちらの方で、番組をね、ちょっと再開したいってことでね、今日は2013年4月の8日、あっという間ですね、かれこれね、本当にね。まあそんな感じでね、まあ久しぶりのね、この番組ね、やっぱりね、ゲストはね、あの人しかいないですよね。まあ熊谷 FM が誇る、まあね、真のソルジャーチャーシュー長嶋さんです。
こんにちは。
こんにちは。いいっすね、久しぶりっすね。
はい、
ね、なんだかんだね、本当に425回目。
そうですね、
実はね。いや本当に本当なんですよね。
そうですね、
うん、そのただ単にね、その電波に乗ってなかったっていう部分と、
ね、
ちょっとこちらのサイト上でね、
はい、
まあ、配信がちょっとされてなかったので ね、
ね、
まあこのような感じになってしまったんですけどね、はい、まあなんと熊谷2013年、はい、もう4月8日です、
はい、
今日も暑かったですね。
そうですね、
今日は何度ですか熊谷、ちなみに
熊谷ですね、
はい、
37.3 度ですね。
37.3 度、
はい、
ついね何日前だ、3日前ぐらいですかね、あの関東地方もね、まあ、梅雨の方が明けまして、一気に、ね、この暑さがね来たっていう感じですけど、
はい、
もうあれですよね、真夏日超えて猛暑日がここに来てもう2日連続ぐらいですか。
そうですね、
来てますよね。
来てます
ね、
はい、
猛暑日真夏日ってあるんですけど、はい、まあ、真夏日がねこれが何度でしたっけ。
30度以上ですね、
はい、で猛暑日が
35度以上、
これ非常に暑いですね。
そうですね、
はい、で今各地でやっぱりね、その脱水症状だとかね、まあ、熱中症のね、まあ、そういったね、まあ、症状見られてね、まあ、搬送される方もちょっと非常に多いので、ぜひね皆さん本当にね、この35度以上、
はい、
この日差しはねもう純粋にちょっと火傷になるんでね。
そうですね、
本当にまあ日陰にね、
うん、
まあ、涼んでもらってこまめに水分補給も、まあ、してくださいってことですよね。
火傷といえばあれです
よ
ね、
はい、
今日ですかね、
あ
そこが、
はい、
鳥取砂丘があるじゃないですか、
はい、
す鳥取砂丘をその温度測って61度だったらしいんですよ。
非常に熱いですね。
そうなんですよ、足を普通に
やけどですね、
やったらやけどするという、うん、とんでもないことになってたらしい。
私もあの昔なんだ、
はい、
その昔夏場に、
はい、
砂漠に行きまして、
はい、
やっぱそのすごいテンションでね、砂漠だ砂漠だって言ってね、裸足で走ったらね、その鳥取砂丘的なねことが起こりまして、で、あちあち言いながらね、逃げ場を探しても、まあ、砂丘なんで逃げ場がないと、ひたすらねすごい勢いでね、まあ、膝を高くね、もうタタタタタタタってやったところでね、まあ、息地獄っていうね、まあ今回そういうことがね鳥取砂丘でも起きたってことですよね。
普通にそのサンダル履いてても砂が入ってきちゃうね、うん、やばかったらしい。
61度、
はい、
でちなみにね、まあ、日本に目を向けてみるとね、
はい、
我らが熊谷がね日本で一番最高気温 40.9 度、
はい、
これが2009年にね、
はい、
叩き出しまして、まあ、これ世界に目を向けるとね、
はい、
まだまだ熊谷甘いんですよね。
そうですね、
これ世界のね、もう一度ちょっとおさらいなんですけど、
はい、
世界で一番暑い都市って、
そうですね、
どちらでしたっけ。
暑い都市は、
はい、
イラクのバスラ。
バスラですよね、
と言われているんですけど、
はい、
ちょっとなんか最近なんかまた違うっていう話を聞いたんですよね。
結構、まあ、非公認な感じでもあるんですかね、
はい、なんか気象庁を調べてる、
はい、
そのらしいです。なんかそれで最高気温がイスラエル、
イスラエル、
チラ トジビってあの読み方がこれ全然わかんないんですけど、はい、TIR、まあ、いや、
そんなに、まあ、そうな
るんですね。1942年の6月21日に 53.9 度、
はい、53.9 度 でイラクのバスラって
だから 58.8 度なんで
58.8 度、
そうですね、そんな感じで。デスバレーっていうのも暑いですよ。デスバレー 56.7 度、
56.7 度、
はい、アメリカの、
はい
ですね、そこら辺が一番暑い御三家ぐらいの感じですね。
そう考えるとですね、その今回の鳥取砂丘で起きた現象というのは非常にやっぱ暑いってことですね、これね。61度、はい、まあ実際に地表温度がね、例えば30度だとして、やっぱそのアスファルトだとかね、非常にやっぱ熱をね溜めたりしてね、プラス確か20度ぐらい上がるんですよね。
そうですね、普通に熊谷のその
ね、前回ね計測した時にね、はい、確か50度ぐらいまで行きましたからね、はい、まあそういうことなんでね、本当にもうこれね、日光でやっぱその目玉焼きがね焼けちゃうぐらいなんで ね、
そうですね、
皆さん本当直射日光非常に危ないので、
はい、
ぜひね大至急
ね
日陰にね、
はい、
ちょっと隠れてもらいまして、まあそうなんですよね、本当に本格的なやっぱその暑さが来て、
そうですね、
でやっぱりねこう暑いとね、
はい、
熊谷の駅前でもねもう夏の風物詩にもなりました、うん、ドライミストですよ ね、
そうですね、
もう勢いよくねピシャーっていう感じでね吹いてますけど、皆さんあんまり意識されてないですよね。
そうですね、
ね、
はい、
ね、返しが相変わらず、
ああそうですね、ドライミスト、はい、全然皆さん気にしてくれてない、今やあんだけ鳴り物にだったのに
そんなびっくりしてね困るんですけどね、
機械室で涼しくなるドライミストが全然熊谷の地にあるということに気にしても、そうですね、意識もしない状態になってしまいました。
ドライミストっていうのがね、そもそも、
はい、
これ科学的なね根拠がありまして、何でしたっけ、その気化熱がなんちゃらかんちゃらなんですよね。
そうですね、基本的に人間の体っていうのは涼しくなる時っていうのは水が蒸発することによってその気化熱の減少によって涼しくなるという、
要は汗をかいた時にね
冷たいって感じ、
はい、
そういうことですね。
まあそれをね、なんだ、再現したってことですよ ね、
そうです
ね、ドライミストでね、
はい、
はい、っていうことでね、まあ熊谷多分ねドライミスト最近ね毎日勢いよくね吹き出してるんですけど、これ確か温度とか決まってましたよね、何度以上なんだろうな、
そうですね、
まあでも30度はないにしても多分20後半、
そうですね、
25度以上ぐらいで反応してね、
だい
たいアバウトでだって今日はちなみにね勢いよくね噴射してましたよね。
そうですね、
うん、
ドライミストはですね
今日は熊谷で何でしたっけ、
熊谷で 37.3 度です。
37.3 度ってね、
はい、
今年はちょっと行きそうですね本当にね。
そうですね、
うん、やっぱ世界的に見てもね今年は非常にねなんだ気温が上がるってことでね、
はい、
各地でやっぱその警報鳴らしてますけどね、
そうですね、
さあ何度ぐらいだろう、じゃあ25度ぐらいにしますか、としたらね、
そうですね、25度ぐらいでいいんじゃないですか、
うん、25度ぐらい
大体
そうですね、ちょっと暑いなと思った時には基本はね、
そうですね、
駅前で
シャーって行っちゃうんでね、結構涼しくてもドライミスしてますからね、
そういえばね、うん、そんなに別に暑くなくてもね、
はい、
吹いてますね、
そうですね、
うん、まあそんなね、ドライミストってね今でこそねあんまりなんていうんですかね、そこまで話題性っていうのがちょっと薄れてしまったんですけど、はい、まあ元々ねこのドライミストっていうのがね有名話題になったっていうのが六本木ヒルズね、あちらの方でね六本木ヒルズで、まあ、ドライミストを導入して、そこでちょっとね軽くドライミストはなんだみたいなことでね、
そうですね、
なんかなりましたよね。
なりましたね。
そうですよね、
はい、
でいろんな各地でねそう有名どころのスポットでドライミストを導入して、
はい、
で熊谷がねやはり来たかってことでね、
そうですね、
まあ、いつものそのお得意の、まあ、2万センチというかね、
はい、
ドライミストをまあ導入したわけですけど、
はい、
実はですね これ熊谷がねその導入して、そして、まあ、各地でもドライミストありますけど、うん、隠れてこれ秘話があったわけですよね。
そうですね。
ね、なぜ熊谷が、ドライミストを導入したのか、はい、これはちゃんとした理由があ ったんですよね。
実はですね、
はい、
ドライミストっていうのは、名古屋の大学の教授が考えたものなんですけども、
はい、
まあ、そのドライミストは、実はですね、その熊谷とちゃんとつながりがあって、
つながりがある、はい、
なぜかっていうと、
はい、
熊谷で作ってるんですね、これドライミストの機械っていうのも。
機械が、
はい、
熊谷で作ってる。
熊谷で作ってる。熊谷の工場があるんです。
はい、
農民防災っていう会社がありまして、
はい、
これがすごく大きな会社なんですけども、
はい、
この会社 のドライミストの工場がと研究所が熊谷にあるんです。熊谷の目の前にあるんですね。
これって、はい、すごいことですよね。
すごいことなんですよ
ね。
はい、だから、
はい、
2番煎じだなんだ、有名なところにあるから入れたんだ、熊谷が熱くやるからなんだかんだっていう前に、
以前の問題なんですよね。
以前の問題として熊谷で作ったものを熊谷で使ってるっていうだけなんです、実は。
そうなんですよね、はい、ちょっと勘違いしがちなんですけど、はい、まあ、ミーハーだとかね、
そうです、
言われてしまうかもしれないですけど、まあ本当、まあてめえで作ったんだからてめえで使うでしょ
うね。
それ当たり前ですよね。責任
持ってるだけなんですよ。
本当そうですよ。でもいかんせん、ね、やっぱりね、その辺についてのね、情報っていうのがちょっとやっぱ出てないので、
そうですよね、
どうしてもね、はい、表面的なね、その見える部分の事実でしかね、判断してないんでね、
はい、
だからその情報のやっぱりその回り方がね、
そうですね、
熊谷ってあんまり良くないですよね。空気が回らないというかね、やっぱ盆地なんでね、
結局ね、
いろんなものがね、
うん、なんでよく言うじゃないですか、自分家のものは、はい、外から見ると綺麗に見える、
はい、
けれども自分家のものはいいものって気づかないっていう、だからこそ今回その知り方というもの、うん、実はですね、
はい、
テレビ東京のワールドビジネスサテライトさんがですね、
はい、
農民防災さんにドライミストを、暑いからこそドライミストの特殊だっつって、
はい、
取材した映像を見てですね、
はい、
あ、そういうことなんだっていうことでフィードバックされたのがこの情報なんですね。
そうなんですよ。でもあれですよね、はい、その実際に暑いと言ったらじゃあドライミストだって言ってね、はい、行ったところが実はその日本で一番暑い場所だったっていう ね、そこまでの多分補足説明してなかったですよね、
はい、
でもねやっぱそこまで行けるようにね、はい、もう少しやっぱりね気温とやっぱそういう部分をねうまくリンクさせて
そうですね、
アピールしないとね、
はい、
いけないですよね。もったいないですよね、なんか ね本当に、
はい、
そうなんですよね。実はねそのドライミストっていうのが熊谷のね目沼で、まあ、生産されてたってことなんですよ。
そうなんですよ、うん、
っていう、まあ、事実をね最近まあ知りまして、
はい、
ね、そうなんですよね。いやこれ面白い事実ですよね。
そうですね、
やっぱりあれですよね、今こうも暑くなるとね、うん、まあ、自宅でねそのエアコンをつける方もいると思うんですけど、だいたい寝るときにね皆さんエアコンつけっぱなしだと、うん、やっぱその翌朝ね朝起きてだるいっていうことってあるじゃないですか。
そうですね。
で扇風機をね回す方もいると思うんですけど、うん、これ一つね昔から言われてた都市伝説で、うん、まあ都市伝説かどうかっていうのはちょっとあれなんですけど、
はい、
まあ、扇風機をね当て続けて寝るとまあ死ぬっていう、
はい、
そういうの聞いたことないですか。
ありますね。
ありますよね、
はい、
でその辺についてもねやっぱりこうもね気温が高くなると、
はい、
まあ、実際にそのね本当に扇風機の売り上げもすごく好調で、まあ、実際ねこのことをね非常に不安がってる人もいるんじゃないかって思うんでね、
そう
ここは一つこの番組でね、
はい、
この辺の問題もちょっと解消したいと思うんですけど、またちょっとね、
はい、
これすごく面白いんですけどね、今チャージさん、
はい、
扇風機でっていうねワードちょっと入れてもらっていいですか。
扇風機で
今入れました。
扇風機で、
はい、扇風機
で、
はい、でそこで一回ストップしてもらっていいですか、
はい、
で候補でいろんなワード出てこないですか。
扇風機で、
はい、今ブラウザって何使ってます。
今ですね、
はい、
ブラウザーはですね、
はい、クローム
ファイアーフォックス。
あ、ファイアーフォックスか、
はい、ファイアーフォックスだと扇風機電気代になっちゃうんですね。
ああ電気代、これちょっとね Google で、
はい、
Google の方がいいかな、ちょっとねこれね久しぶりにね、うん、吹き出してしまったんです、
うん
扇風機、扇風機で、あ、やっぱクロームだな。クロームで見た方がいいですね。これね、だいたいね、扇風機で、まあ換気だとか、髪を乾かすとか、で扇風機でどうこうってあるじゃないですか。これをですね、僕が使ってブラウザーでね、入れると扇風機でって入れるんですよ。そうするとね、誰がこんなことしてんだと思うんですけど扇風機、扇風機2になるんですよね、扇風機に当たり続けるっていうのがあって、で扇風機おばさんっていうのもあるんですけど、で一番初め出てきたのがね、扇風機にうんこをすると部屋中に飛び散るって出てくるんですよ でもこれ上に来るってことは結構検索されてるってことですよね。
多分これは
扇風機にうんこをすると部屋中に飛び散るっていうねえ、これって私の利益じゃないですよねまあそういうね、あの事実はないんであれなんですけど、ちょっとね久しぶりにね笑ってしまってね結構ね、でも面白いことをね、してる人がいるってことですよね。
そうですね。
ね、まあちょっとまあずれちゃったんですけど、まあ実際の、まあ、扇風機これね、当て続けで寝るとどうなるかっていうのが、やっぱりね、都市伝説というか実際のね、まあニュースでもこれあったんですけど、まあ一人暮らしの人がですね、まあ真夏の風呂上がりに、まあ、ビール酎ハイを飲んで、まあ、扇風機を使用中にね、まあ、突然安心を、まあ、したと。で報道の時にね、その亡くなった方の部屋では扇風機が、まあ、動いたままだったってことで、扇風機の使用中の突然死っていうものが、まあ、そういうような原因だったふうに、まあ、思われてしまったっていうね、まあ、そういうのがね、一つの説としてあるんですけど、まあ、でも実際にね、なんだ、扇風機を当て続けるとね、やっぱりなんか調子悪くないですか。
そうですね、なんで、カラカラ、喉はカラカラにはなります。
そうですよね、まあその科学的なものとしては、実際に当て続けて、まあ、死ぬことはないってことなんで、まあ安心してね、
そうですね、
まあ利用してもらって大事だと思うんですけど、
クーラーよりはいいですよ、
そうですね。まあ、基本的にね、この辺のね、もっとね、掘り下げたね、難しい話はね、皆さんにお任せするとしてね、まあ大丈夫だってことです。はい。で、あともう一つの事実としてはね、扇風機にうんこをすると、林に飛び散るってことをね、検索してる人がね、まあたくさんいたっていう事実もね、まあ飛び散ります
。そうね。
まあそういうことです、
ね、
まあそういうこともありまして、ね、こんなに暑いとね、今やっぱりその気温の情報とね、同時にね、最近やっぱそのニュースを騒がしてるっていうのが、やっぱゆるキャラのくまモン、くまモンのね、先日もね、テレビでやってますけど、くまモンのね、ゆるくない戦略っていう、
はい、
ね、やってましたね、
やってましたね、ドキュメンタリーが、
なぜあんなにね、くまモンが今こんなに受けてるのか、どんなこと言ってたんですか、そのね、ゆるくない戦略っていうのはね、
簡単に言うとですね、
はい、
イベントというか、
はい、
企画を立ててそれをやり続けるっていう、簡単に言うと、例えばなんか、サプライズ戦略で、
はい、
例えばバンジージャンプを、
はい、
有名なものだとそのくまモン自体がバンジージャンプをしたり、どっか そのキャンプ地、野球のキャンプ地行って突然、
はい、
訪問してて、ニュースにしたりとか、
はい、
あとはその今までのゆるキャラにない商品を出したり、エアくまモンとか、そういうことによってその人人が考えうるよりも上の、驚きを提供する、してサプライズをすることによって、そうですね、
まあ、それがやっぱ受けてるってことですよね。
それをニュースにしたりと、 そういうことにメディアに取り上げてもらうとか、あのみんなが興味を持ってもらうことをしっかりするっていうことと、あとなんだっけ、あとは、なんて言ってたかな、2つあったんですよね、サプライズ戦略、
まあサプライズ戦略ですよね、そうですね、やっぱりその緩く、まあ緩いキャラクターがね、はい、まさかっていうその部分、
そうです、
あのこっちが思ってるね、あの期待値以上のものをね、まあ常にね、まあ、表現するというかね、はい、まあ、そういう演出というかね、まあ、それが戦略的にまあなされてると、
はい、
うん、まあ、確かにねそういう部分ってすごい大事ですよね、
そう
ですね、で、まあ、サプライズ戦略でね、まあ、最近やっぱりその、まあ、くまモンがすごく独り勝ちしてる部分もちょっとあるんですけどね、やっぱりそのゆるキャラといったらね、はい、あの我らがゆるキャラ、
そうです、
ね、まあ、熊谷って何でしたっけ、そもそもね、
熊谷はニャンオザネですね、
ニャンオザネ、
はい、
ニャンコ先生と、
ニャンコ先生、
はい、あと何かいましたっけ、
ニャンオザネとアツベですね、アツベと熊谷 の、
はい、
の太陽のキャラクターが、
はい、
アツベっていうんですよ、
アツベ、
それですね、
これが一般的にはね、はい、まあ、熊谷がその公式としてまあ打ち出してる、
そうです、
ね、まあ、ゆるキャラなんですけどね、
はい、
やっぱりね、僕たち熊谷 FM としてはですね、
はい、
非常にすごく寂しい部分があるわけですよ、
そうです ね、
ね、誰が大事な人を忘れてないかいとね、いましたよね、伝説の初代ね、元祖ゆるキャラ、
はい、
ゆるキャラにして紳士、
そうです ね、
ね、
埼玉の、
はい、
初のゆるキャラですよね、
はい、
これが、
はい、
埼玉、
埼玉
ですね、
一時期ね、まあ、日本の全国でね、はい、あの博覧会ブームがありまして、まあそれでもね、熊谷で熊谷博覧会ありました、埼玉博覧会か、はい、
そうですね、
そうですよね、それのメインのねマスコットキャラとして、まあ、埼玉、
はい、
まあ、誕生したんですけどね、まあ知ってる方もいるとは思うんですけど、知らない方にもねちょっと分かりやすく説明すると、簡単にね姿形っていうのはあれに似てますよね、
はい、
誰でしたっけ、
キテレツ大百科のコロスケ、
コロスケ、
はい、
でしかもやっぱりそのコロスケが最近来てるわけですよ、
はい、
ね、CM でもね、
そうですね、
今なんかコロスケ出てますよね、
堤さんと一緒に出てますよね、あのお茶のペットボトルのお茶の CM で、
うん、
本当
にそうなんですよ、
はい、
ね、ってことはね、やっぱりその売れる要素がね、はい、あのふんだんにあるってことなんですよね、
そうですね、
非常にもう少しね、コロスケは武士じゃないですか、
はい、
彼は
紳士、
紳士ですよね、
はい、
武士と紳士でね、
武士と紳士で、
そうなんですよ、
はい、
まあそういう部分でね、埼玉ね、
はい、
ぜひちょっとねもう一回復活させたいっていうかね、
そうですね、
うん、あれしたいんですけど、
はい、
今ねやっぱそのくまモンのサプライズ戦略ってあったじゃないですか、
はい、
やっぱりね、そもそものね、このサプライズ戦略のね、始まりってね、
はい、
やっぱあれじゃないですかね、ガチャピンじゃないですかね、
ガチャピン、ああそうです ね、
ね、ガチャピンこそね、
はい、サプライズ、
サプライズシリーズ、
はい、
ガチャピンのチャレンジシリーズとか見たことあります、
そうですね、ガチャピンはもうね、海に入ったり山に行ったりすごいこと
して、すごいっすよね、
はい、例えばあれですからね、なんだっけ、バイク乗ってね、トリックしちゃいますからね、
ね、
本当に、
そうなんですよ、これね、ちょっとね、すごい面白いんだけどね、
うん、
ガチャピンがね、うん、まあ、スキューバーダイビングでね、うん、こう潜ってってね、うわー、海の中はね、
うん、
不思議なね、生き物がいるねっつってね、お前が一番珍しいんじゃいっていうのはね、ダウンタウンで、ね、まあコントでやってましたけどね。まあ一番珍しいよね、びっくりするよね、それはね。
あとはあの宇宙行っちゃいましたかね、
宇宙も、
宇宙も行きました、
行っちゃったんですか、
宇宙飛行士も、ね、なってますよ、
え、ガチャピン、
ガチャピン
すごいね、ガチャピンね、
ガチャピン宇宙飛行士ですよ、実は
あ、宇宙行っちゃった、
はい、
あ、そうですか、だからね、やっぱりそのまあくまモンが撮ってるサプライズ戦略もそうですけどね、
はい、
でやっぱりそのガチャピンのね、
はい、
このチャレンジシリーズね、なんとかそのね埼玉でね再現したいなと思うんですけど、
はい、
どうですかねこれね、
そうですね、
まあでもガチャピンはね比較的そのまあゆるキャラというか、
はい、
まあそういうキャラクターのね あの中ではね比較的なんだろう、ちょっとスラーっとしてますよね。何頭身ぐらいだこれ、5頭身ぐらいあるんじゃないですか。
そうですね、
5頭身、
はい、
ね、あなたより全然スタイルいいですよねこれね。
そうですね。
長嶋さんで何頭身でしたっけ。
僕は2頭身ぐらいですね。
2頭身じゃあ埼玉と変わんないですね、
はい、
そうです。これ2頭身がね、ぬいぐるみの中に入って何かチャレンジすると多分非常にね結構危険を伴うと思うんですけど、よっぽどのね、多分スキル的にはねジャッキーチェンバリのねスキル持ってないとね、
そうですね、
なかなかこれできない。
危ないですよ。
危ないですね。そうなんですよね。まあ埼玉はね本当にまあ熊谷フェムのねあのサイトの方でも紹介してるんでね、まあ、元祖ゆるキャラ、埼玉。やっぱりね何が一番恐ろしいってやっぱその忘れ去られることじゃないですか。
そうですね、
ね、何でもそうなんですけど、はい、やっぱりその記憶の中でしかねやっぱ存在してないんでね、そういう部分でねやっぱりまあいろんなキャラクターいるかもしれないですけど、
はい、
僕たちはね、
そうですね、
埼玉をね、
はい、
支持、
そうですね、
支持します本当に、
本当に、
うん、そうですね、
うん、
まあそういう、うん、最近流れがありましてね、
うん、
で、まあ、熊谷編でもねちょっと新しい流れがちょっと始まったんですけど、
うん、
まあ、電子書籍、まあ、熊谷編も始めました。
そうですね、
ね、でこれタイトルが、
タイトルは、セミプロです。
セミプロ、
はい、
セミプロというのは、プロではない、素人以上、まあ、プロ未満ってことだよね、
はい、
で一応そのねサブテーマっていうのがあるんですけどね、まあ、某番組でも言ってました、プロフェッショナルの流儀、はい、それに対してこちらでは
セミプロフェッショナルのお遊戯
セミプロフェッショナル
セミプロフェッショナル
ね、うまくまとめてきましたよねこれ ね、
そうですね、
この辺ね、やっぱりね今やっぱその完成されたね、まあ、プロのね、まあ、哲学いろんなその考えとか思想とかあると思うんですけど、
はい、
まあ、そんなものよりねやっぱ素人が一番面白いんじゃないかってことでね、私たちはまあ、プロではない、でも素人以上、
はい、
でも私は誰よりも、まあ、こんなこだわりがあるだとか、まあ、そういう人をねフューチャーしてね、
はい、
やったわけですけど、で今回のねその一発目、まあ、この目の前にいる、まあ、チャーシュー長嶋さん、
はい、
ね、ラーメン堂、
はい、
あなたのラーメン堂がね、
はい、ラーメン堂、
ね、実際どうなんですかその、
はい、
チャーシューさんにとってねラーメンとはね、
ラーメンとは、
うん、
飲み物ですよ、
飲み物、
はい、
ね、飲み物なんですよね、
はい、
まあ、最近もちょっと友人と喋ってねこれ指摘あったんですけどね、はい、まあ、チャーシューさん、あなたは綺麗に食べるよねっていう、ね、はい、言葉があったんですよ、
はい、
でその時にね私もねハッと思ったんですけどね、
はい、
そういえばこの野郎は噛んでねえなんてやけに食うの遅いし、そういえば噛んでねえなってもぐもぐしてんなと思ったらね案の定これね噛んでないんですよね。
噛まないですよ。
小さく細かく、あれどうしてるんですか。
あれはですね、
麺の長さの選別をしてるわけですか。まずは
飲み込めるだけ、
はい、
のものを出してですね、
はい、
で口の中入れて入ったものだけを飲み込むっていう状況を、
それは一口サイズに意識的にカットしてるわけじゃないですか、はい、
じゃなくて落ちるの、落とすんですよ、上にその、
はい、
箸で上げた時に、
はい、
落として、
はい、
ある程度落として口の中に入るだけ、
はい、
一回で飲み込めるだけを取ってですね、
はい、
それでやると。
飲み込めるってその理想的な長さって大体何センチぐらいですかこれって。
何センチぐらいですかね、飲み込めるぐらいだから3本4本5本ぐらいで、
はい、
1本がそうですね、30センチぐらい
1本30センチ結構結構長くないですか1本
20センチ
1本
20センチ
20センチでも結構長いですよね。
そうですね、まあ、口の中入る、入って、
はい、
大体入れられますよ。5本で5に10で
5に10で1メートル
1メートル
大体1メートルを流し込んでるんですね、
は
い、
そうですね。 細いですから普通のやつは、つけ麺とかだったら、はい、ちょっと3本ぐらいでギリギリですけど、
うまくね、これもちょっと多分訓練してもらえばできると思うんですけどね、うん、それだけ飲み込まないっていうか噛み切れなければね、はい、まあ、入れたものをそのままね、うん、まあ、鼻からね綺麗に出すことも可能ってことですよね。
そう、まあそうですね、
そういうことですよね、はい、そうなんですよね、そうなんですよ、綺麗に食べんなってこと言われててね、はい、そういえばこいつやけに食うの遅いなと思ってね、よく見たらね、そういえばもぐもぐしてるんですね。
そうですね、
うん、まあそういうね、いろんな素人のね、まあどうでもいいようなね、なんかこだわりとかあるじゃないですか。
そうですね、
でもそういう部分がね、やっぱりすごく面白いと思いますし、でもやっぱそういうね、セミな人間が実際にね、はい、プロに勝つってこともね、世の中にあるんで、はい、で最近のねその辺の事例として、はい、何でしたっけ、なんかあるんですよね。
まあ簡単に言うとアニメ界、
はい、アニメ界で、
アニメ界で今までその、はい、ゲームのムービー、
はい、
ゲームが始まる前にそのオープニングムービーっていうのがよくあるんですけど、
はい、
そうですね、普通のアニメの映像みたいに普通にキャラクターが動いて、
はい、
初めのゲームの内容を分かるようにするみたいなムービーがあるんですけど、はい、そういうのを作ってた人が、一人でアニメの劇場版アニメを作って、うん、でそれで、海外の賞を取ってるっていう人がいましたですね、
はい、
その人が、
その人が
名前が何だっけな、
多分作品で言った方が分かりやすいかもしれないですね。
そうですね、秒速5センチメートルの、
はい、
ちょっと待って
ください。そうですよね、だから本人はね、セミな感覚でねブーンって飛んでたんですけどね。
そうですね、
実はねそのプロライダーよりもね早く飛んでたっていうね。
そうですね、新海誠さんですね、
はい、
新海誠さんという監督がいまして、その人はその今までアニメ界でやってたわけじゃなくて、うん、ゲーム界で映像を作ってて、で自分で一人で全てすごいアニメを作って、で海外に認められたっていう。
そうですね、
セミのまま、
セミのままね、
はい、飛び立った人ですね。
そうですよね、
はい、
だからねちょっと面白いのがですね、はい、まあ、今回のねこの企画のね、まあ、テーマでもあるんですけど、結局その素人にね、
はい、
羽渡したらね実際どんだけ飛ぶんだっていう部分がね。
そうなんですよ、
今回がねやっぱそういう部分にもなりまして、まあ、実際にねいや俺飛べねえよっていう人もね羽渡すとね実は飛んじゃうんですよね、これがね。
そうですね、結構
思いのほかね結構ねブーンってね自由にやっぱ飛んじゃうんで、はい、その辺のね自由飛行的な部分っていうのをね今回はそのセミプロでねまあお届けして、でやはりねそのチャーシュー長嶋さんもね羽渡したらね結構楽しそうに飛んでましたよね、ブーンってね。
そうですね、
本当気持ちよさげにね、
はい、
うん、よく飛んでましたけど、実際気持ちよかったですか？
そうですね、
いろいろとやっぱりその自分の好きなことをね、いろいろとこうインタビューされて、
はい、
うん、
あれはですねやっぱやっぱあれですね、そういう風にされるとあれですね、調子乗っちゃうもんで。
そうなんですよね、
人間って、
人間はやっぱ調子に乗るのでね
調子乗って言っちゃって後でしまったと思うんだけど、まあ自分の言葉に責任を持たなきゃなと思いながらも、まあそうやってなる形になると嬉しいみたいな。
でもまあその調子に乗るって部分は ね、
そうですね、
やっぱり非常に大事なものだと思うんですよね。
そうですよ、
多少はね、
うん、
やっぱりうん、その調子に乗ったおかげでね、いつよりもねやっぱその飛行距離もね非常に伸びたのでね。
そうですね、
ね、いつもね、
はい、
手前で鳥人間コンテストでね
そうですね
すぐ落下しちゃうパターンのね、
イカロスパターンですね。イカロスみたいな、ね、絶対飛べない船をね持たされてバキッと切れるって折れて飛んだ瞬、ね、飛び立った瞬間に落ちるみたいなね。
でもね、それでもね、人はね、本当に飛べるんだっていうね、
そうそう、
本当この羽ってすごく飛べるんだよって言ってね、渡すとね、本当に、よく飛びましたね、今回ね。
頑張りましたよ。
そうなんですよね。 なんでね、そういう、本当に、なんていうんですかね、まあ、好きが高じて、やっぱりその、なんだろう、やっぱ物知りになるじゃないですか。で、興味もあればいろいろやっぱ調べて、まあ、中途半端なね、専門家よりもね、専門家みたいな人ってね、やっぱたくさんいるわけですよ。
そうですね。
で、そういう人たちはね、私たちはね、ちょっとフューチャーしてね、やっぱ紹介したいなっていうのがね、ありますんでね。
そうですね。
まあ、もしね、本当に、俺はこんなことができるとかね、あの人はね、実はなんか何々についてすごい詳しいんだとかね、
そうですね。
まあ、そういうものはまあ自炊、実践多選、とはいい、問いませんのでね、ぜひね、ちょっと熊谷編宛てまでにね、ご連絡いただければ、ね、
そうですね、
素敵な羽をお渡ししますので、
はい、ぜひぜひ、
あなたなりのね、そのフライトっていうものをね、私たちはそれをね、まあ、レコード記録するだけなんでね、うん、ちょっとぜひね、あれしたいなと思います。
ぜひぜひ。
さあ、どうでしょう。
はい。
はい、
でね、まあ、全部終わった感じですよね。とりあえず、今回の感じでは。
まあ、今回ね、ちょっとポイント、実はね、これ3つありまして、うん、1つが何ですか？
1 つが、はい、猛暑日になりましたと。
はい、猛暑日。
熊谷が暑くなって、まあ、日本全国が暑くなり始めましたと。
はい、気をつけてくださいって
言
いました。
夏本番っていう。で、その後、ドライミスト、
はい、
目の前で作ってましたと。
はい、
で、次が、ユルキャラですよね、
はい、
でそしてセミプロ、電子書籍セミプロを創刊しましたと、
はい、
ね、そういう感じで。
そうですね、
はい、
まあ、そういう感じですかね、
はい、
はい、まあ、非常にね、まあ、楽しい時間というのがね、過ぎるのがあっという間ということでね、もう縁も竹菜ではございますがね、
はい、
この辺でね、まあ、久しぶりのちょっと原点でね、やっぱりその僕たちがね始めたその、まあ、今でこそねちゃんとしたこういう、なんだろう、それなりのね番組っていう感じになってますけどね、
はい、
もう初めは本当めちゃくちゃでしたよね。
そうですね、
でも本来のスタイルっていうのがね、やっぱり俺らのスタイルとかなんでやっぱりね、こう一つね、
はい、
今回のゲストのねチャーシュー長嶋さんにね、
はい、
じゃあ1曲ね披露してもらいたいと思います。じゃあ曲紹介の方お願いします。
そうですね、今回はじゃあ、ね、夏というの
は、はい、
どこまで歌うか分かりませんが、
はい、
か乾いた叫びを。
乾いた叫び、
はい、
それは誰の歌ですか？
誰でしたっけ、
はい、
まあ、多分聞けば分かる的な、
はい、ではお願いします。
で、乾いた叫びがくじけそうな胸を突き刺すですね。
なんか今一瞬ちょっとね、はい、パンチ少ないですねこれね。やっぱ夏といったらね、
夏といったら、
夏といったらやっぱ、
うん、
やっぱ夏といったらね、ちょっとラブソングとかもね、
夏といったらラブソング、
ちょっと一曲ね。
どうしても夏といったらいつもらい泣いたっていいじゃないでしょう。そうですね、うん、
じゃあもう今日、まあ、そのチャーシューさんのね、
はい、
パワープレイ、
はい、
ヘビーローテーションでね、頭の中で流れてたね曲をね、最後1曲紹介してね、で終わりにしたいと思います。はい、曲の方紹介お願いします。
曲は、
はい、
状況物語、
はい、シャランキューで、
はい、
状況物語、はい、どうぞ。
なんだらだらひだなれ、聞こえないように涙声のまま歌う君は、ああ聞こえているのか聞こえないのに、聞こうとしているのさよなら。東京へ向かう君の声、ああ時として恋人の二人には会 愛の深さ測る事件あり、ああ離れるの離れない二人には、ててててててててててて悲しいね
よ、
はい、
悲しいなんだね、
悲しい、
非常に悲しいっす、なんかね、
非常に悲しい、
非常に悲しい、
悲しい、
こんなんじゃ状況できないのこれね今日ね、本当にこのパワープレイヤー、はい、まあ、あのシャランキューのね、状況物語、今回のね、はい、もうチャーシュー長嶋さんのね、
はい、
この小さなね、あの空間の中、頭のね、
はい、
まあこの拳台の、ね、脳みそのね、
そうですね、
ラジオ局の中ではね、これが永遠とね、こうループで流れてたんですよね、
ずっと考え、流れてましたね。
どうしたんですか、なんか、どっかでそのシャランキューってものをなんか、ね、なんか引っかかったんですかね。
そうです
ね、これ
いつもあれだったんですよ、いつも、
はい、
そのヘビメタとかハードロックがかかってるんですけど、
はい、
なぜか今日はこれとマイベーブ君が眠るまでが交互に、
まあベーブですよね
流れてましたね、シャランキューが久しぶりに。
シャランキューでもいいですよね。
そうですね、
そうですね、やっぱこうやって改めて聞くとね、
はい、
シャランキューいいなって、
いい曲ですよ、
あの思いましたね、
日本三大、
はい、
国民的なんか名曲も出してて、そのプロデュースも実績も出してるのに解散後の、伝説のバンドになってないバンドが僕の中で2つあるんですよ。
お、
それがシャランキューとバクスランプなんです。
バクスランプ、
はい、
そうですね、うん、
はい、ちゃんとプロデュース、バクスランプはそのやっぱイエローイエローハッピーとか、
はい、
あのパッパラさんが結構いい曲を提供して、
あの辺もそうなんですか。
そうなんですよ、あの千秋、
はい、
誰だっけ、
うん、ブラックビスケット、
ポケットビスケッツです、
はい、
の、 あの曲とか100万枚売ったりとかそういうこともしてて、はい、で「旅人ロンゲストジャーニー」っていう国民的名曲も作ってるにもかかわらず、うん、伝説のバンド扱いはなぜかされない
ね。えしかもだって最近ね、サンプラザ中野くんになって
る、中野くんになって
そうですね、
シャランキューも、うん、そのやっぱいい、いい5曲ぐらい代表曲があって、で国民的名曲シングルベッドっていうのもできて、うん、状況もあったりもあって、で、あのモーニング娘。も輩出しているのにかかわらず伝説のバンドにはなってないっていう、なぜか不思議とないがしろにされているバンドが、
うん、確かにね、
2つある、
そうかもしれないですね、
はい、
いいで、いいじゃないですか、なんかね、確かにそうですよね、
そういう、うん、その不思議だなと思うことがあるんですね。
まだまだね、なんていうんですかね、うん、まあ、今のそのくだりだとやっぱその音楽になるんですけど、
はい、
やっぱ音楽ってこの純粋に何ですかね、もう言葉を超えたその説得力というかさ、なんかそういうのあるじゃないですか。
そうですね、
でやっぱその売れてる売れてないにかかわらず、
はい、
やっぱその歌が持つね力ってやっぱ非常にすごいものがあって、まあ、最近ね、うん、まあ僕たちのね、まあ、熊谷姫でもね、うん、よく流れてるんですけど、
はい、
まあ、人間椅子、
はい、
皆さん知ってますかね、これね。
そうですね、
まあイカ天ですよね。
はい、イカ天で、そうですね、はい、有名だった、
一番有名になったのがね、このイカ天で、
はい、
はい、
イカ天で有名になった曲、
はい、
曲、
あのイカ天でその有名になったバンドっていうのが、
あ、ビギンですね。
ビギン、
ビギンと、
はい、
タマ、
タマですよね。
ですね、
はい、
その2つ、
この2つはね、はい、まあ、もちろん皆さんね知ってると思うんですけどね、
はい、
人間詩ってことを聞いてね、
はい、
これでね、引っかかった人はね、非常にやっぱりその結構音楽通、
そうですね、
ですかね、どうですか。
そうですね、まあ、幅広いジャンルを聴いてる人なんじゃないかなと僕は思うんですけど、
そうですね、
はい、
まあそんなね、まあ、そんな流れなんでね、ぜひね、ちょっと1曲ね、ここで紹介したいと思うんですけど、大丈夫ですかね。
大丈夫ですよ、
ね、
はい、
まあ、人間ですよね、まあ、どんなバンドなんですか、そもそも、ちょっと簡単ね、
簡単に言うとですね、はい、これが、文学派、もともとハードロックが好きな人たちが、
はい、
やってるんですけど、もともとそのハードロックと対極的なその文学的な、
はい、
谷川俊太郎だったり、
はい、
その芥川龍之介だったり、うん、その何、江戸川乱歩だったりをすごい好きな人たちが、はい、それ2つを合わせて日本の、そのハードロック、うん、日本の文学をハードロックに乗せた、うん、音楽をやり始めて、すごくその自己の世界を追求してたバンドで、まあすごい あの日本のその文学芸術をその音楽に持ち込んだ結構すごいバンド、
かっこいいですよね。
はい、
ね、ちょっとね、まあ一曲紹介したいんですけど、まあ格好もその和な感じでね、あのボーカルの人がね、あの坊主で顔白塗りでね、
はい、
まあ実際その踊る踊るしいっていうのがね、
そうですね、
ちょっとテーマとしてもね、
はい、
あるんでね、
はい、
ちょっと一曲ね紹介したいと思うんですけど、まあこれがあの人間椅子で、まあ品川真珠、
はい、
これ落語でもあるんですけど、
そうですね、
まあ純粋にちょっとかっこいいんでね、ちょっとじゃあ一曲ね、はい、紹介したいと思います。本来やっぱ音楽はこうやって紹介するもんだよね。
そうですね。
ゲストが歌ってどうすんだっていうアカペラでね。しかも歌えてないしね。じゃあどうぞ。なんか純粋にあのなんていうんですか、そのギターの、
はい、
僕あんまりその辺のねあの言葉ちょっと分かんないですけど、
はい、
なんですかメロディーっていうんですか、イントロっていうんですか、
イントロ、あ、リフです
がかっこいいですよね、はい、純粋になんかやっぱそのメタル的なものもやっぱちょっと感じられるし、
はい、
でそれはねそのなんだ日本の文学、そしてあのちょっとホラーというかね、なんていうんですかね、
そ
っち寄りなね、
はい、
あのビジュアルなねあの雰囲気っていうのもちょっと出てるんで、はい、ぜひね皆さんねこれあの YouTube でもねあの見れますんで、
そうですね、
まあ、人間椅子、
はい、
ぜひちょっとね要チェックですよね、
はい、
はい、本当に見ていただきたい、やっぱりねこういういいね音楽っていうかね、そういうものがね、
はい、
もっと世にね知ってもらうっていうのがね、
そうですね、うん、本当に今年あのオズフェストって言って、はい、あの ヘビーメタル の、
はい、
あの一番有名というか、
はい、
王さんみたいな人が、はい、オジー・オズボンっていう人が、
オジー・オズボン
有名な人がいるんですけど、はい、まあ、その人があのやってる、フェス、
はい、
フェスがありまして、オズフェストっていう、
はい、
そこであの それが日本で初めてやったんですよね、
はい、
その時にその、今までそのフェスに、出なかったというのがあって、はい、まあ、あんまり、うん、なかった、はい、ニニニスが、
出たんですか、
初めてそのオズフェストに出たっていう、
じゃあすごいってことですよね。
そうなんですよ、そう、今年ちょっとあの桃色クローバーとかが出てしまって、はい、そのいろいろそのやっぱりそのヘビーメタルやる人たち、ハードロックやる人たちにしてみれば、うん、そのどうなのかなっていうところがあったんですけど、
あ、それでも話題になりましたよね、確かに。
その、そのことによってその何オズフェストが、うん、最近知られて、で、ニニニスが知られるようになったと、
うん、はい、そういうね背景もあるんで ね、
今までその二十何年やってきて、そのイカ天以来あんまりその注目されてこなかった、
うん、
すごいバンドなんですけど、今年ねやっと日の目を見る形になったみたいな、そんな話をよくされますよね、ネットで。
あ、そうなんですか、
はい、
ね、まだまだね結構その、まあ、埋もれたというか、
うん、
知られてないというか、
そうですね、
ただねちょっと知ってないだけのね、
はい、
本当にたくさんいい曲ってねまだまだ埋もれてると思うんでね、
そうです、
ちょっとなんか皆さんが知ってるねなんか名曲がありましたらね、ぜひちょっとねご連絡いただければね。
そうですね、基本的に ポリシーでその出ないっていう人たちも多かったですか、昔はフォークのアーティストの人たちはその井上陽水さんをはじめ、逆に出ないで、テレビとかを拒否して、とんがるというか、
うん、
自分たちの音楽を守るみたいなことがあって、音楽って流星を築いたものがあるんですけど、最近の子はね、結構出ちゃう人たちが多くてですね、うん、それでもライブハウスにこだわって動いているバンドもアーティストも多い、うん、っていうところでちゃんとみんなでライブハウスに行きましょうっていうことを言ってる人があんまりライブハウスに行かない、チャーシュー長島であるところにちょっと矛盾点が自分でも垣間見られてね、ちょっとね申し訳ないんですけどね、
ね、
はい、でも時々行くとすごく全然1人2人しか入ってないライブにすごいいいバンドが出てたりするんですよ、
まあ、人数は関係ないですね、
はい、
僕はね本当に
だから本人たちそこにジレンマはあるんですけど、
うん、
本来はそういう風に守っていく、自分たちの音楽を守っていくことをちゃんとやっていくことによって個性が磨かれるというかというところはあるんですけどね、
ね、
はい、
私もねちょっと先日本当にゴスペルのライブ行ってきまして、
はい、
ワンプロジェクト、これ素晴らしいねまあ、プロジェクトなんですけどね、はい、やっぱ純粋に素晴らしいです、
はい、
やっぱり生でね聞くっていう部分と、なんていうんですかね、やっぱり一番すごく感じたのは、
はい、
まあ、かっこいいなと、
はい、
歌いたいなっていうのがね、はい、そっち側のねちょっと気持ちが持ってしまいましてね、
はい、
ぜひね熊谷でもね、
そうですね、
ちょっとライブしたいですよね、
そうですね、
うん、
本当に
まあこういう感じでね本当に何だろう、まあ、健康ランドのね、はい、宴会場のね壇上でまあ歌うような感覚でね、はい、まあ今後もねちょいちょい ね、
そうですね、
まあ、ゲストの方もねまあ曲紹介、はい、いろんな、ね、曲とかもね出てくると思うんでね、
そうですね、
まあ、いろんなね、いろんなことを感じる方もいると思うんですけど、
はい、
まあ、純粋に僕たちはちょっと歌いたいんで、
そう、
ね、歌ってるだけってこと、
はい、
歌って、まあ、その辺は
歌いたいと、はい、思います、
そうですね、
はい、
はい、まあ、そういう本当に、まあ、人間です、
そうですね、
うん、本当にかっこいいと思うんで、
はい、
ぜひちょっと見てください、
そうですね、ね、
はい、そういう感じでしたね、
はい、
まあ、今日はちょっとねチャーシュー長嶋さんのね、
はい、
まあ、その頭のね、脳みその中もねちょっとね、まあ覗いちゃったってい
う、そうですね、 申し訳ないですね。
そういう感じでね、はい、明日は何がどんな曲が流れるんですかね、これ ね今後の傾向だとね、明日
今後の傾向だと
明日のパワープレイはどんな感じですかね。
パワープレイだとね、なんか多分粉雪とかね、そこら辺がね出ちゃう可能性があるんで、ちょっと
やっぱそっち系で行きたいんですかね。ね、やっぱりそのなんていうんですかね、ちょっと若干、まあ、ビジュアル系寄りにね、はい、な感じですよね。なんていうんですか、ビジュアル系ではないんですけど、
はい、うん、なんかシャウト系がしたくなるんです
よね。シャウトがしたいんですよね。シャウトができてないからね。
そうですね。
だからこそね。
シャラップはされてもね。
シャラップはね、よくね、黙れと言われるけどね。
シャウトはさせられ
て、黙れってね。はい、できればやっぱ言う側というかね、こっち側に行きたいですよね。
発生する側に行きたいですよね。
ねえ、はい、ねえ、シャウトとシャラップ、これもう運命の差ですから ね。まあそのシャウトができるようなね、はい、シャラップ言われないようにね、正しくね行動してね、なんか多分ね、はい、問題点があったと思うんですよ、そのあなたの ね行動にね、シャラップ黙れってことがね。
もう少しね。
まあそういう感じでね、
はい、
はい、でも熊谷 FM はねもう黙んないですよね。
はい、黙んないですよ
ね。
もうね、復活の申しを上げたから、
いや、ずっと放送は続いてたんですけどね、
あの
ちょっと出す場所がね、
そうですね、
うん、
はい、
若干ちょっと違った場所だったんで、はい、またこういう形でね、
そうですね、
まあ、実際皆さんとね、いろいろといろんな形で、はい、まあ、お会いできたらね、
そうですね、う
ん、まあ、一方的なちょっと会話になっちゃうんですけどね、はい、ぜひぜひね、熊谷もそのセミプロの方も、はい、電子書籍始めましたんで、はい、まあ、来月号もね、すごいセミ人間がね、
そうですね、
ね、怪奇セミ人間がちょっと登場予定なんで、
そうですね、
はい、まあ我だと思うようなね、はい、セミの方ね、いたらぜひね、ご一報ください、ね、本当に、はい、はい、羽持ってるんでね、僕たちね、はい、
今回83回、
はい、83回、425回じゃないですか。
そうですね、続いてたのは425回なんですけど、
あ、ここでの話だとね、
ここでの話だと、その出す手になると83回になっちゃう。
あ、そういう感じですか。
は
い、
そうです
ね、
一応言うとこ
は、はい、はい、そうですね、
カッコ83回、
はい、
425回なんだけどカッコ83回、
そうですね、
はい、
はい、まあ、そういう感じで ね、どんどんね、熊谷ヘブン、シャラップ言われながら、ね、シャウトしていきたいと思いますね。ね、いろんな部分でまだまだ知らないね、熊谷の情報とかっていうのをね、はい、積極的にちょっと掘り出してね、随時皆さんにねお伝えしたいと思いますんで、
はい、
今後ともよろしくお願いします。
お願いします、
はい、じゃあ今回お相手は DJ 太郎と
チャーシュー流しました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。